藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。4月入りましてですね、私花粉症非常にきついですね。毎年のことなんですが、花粉症じゃない人羨ましいなって心から思っておりますが、先月お休みしてましたちかちゃんが今日戻ってきますので、また楽しくお話をしたいと思います。30分のお付き合いをよろしくお願いいたします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、それではお久しぶりです、ちかちゃん。
お久しぶりです。
こんばんは。
3月はお休みいたしまして、勝手をいたしました。
いえ、
すいません。
この時期ね、いろいろあるからね。
いろいろありましたよね。
いや本当に、
もうじゅんさんも陽性でしたけれども
、はいはいはい、
もうお姉ちゃんがコロナ陽性になってしまって、
はい、
10日間。
でも症状はどうだったの？
もうめっちゃ軽かったんですよ。
だから若い子は大丈夫なんだね。
そうですね、もうそれが幸いだったんですけど、うん、で家族もまあ7日間、
はいはい、
濃厚接触は自宅自粛ということでね、まあ、番組もお休みさせていただいて、
いえいえ、
でもお姉ちゃんがですね、一人部屋にこもって、寝室も狭い家なんで、どうしようということになって、まあ、寝室をお姉ちゃんが一人で使う、
はいはいはい、
で、主人は主人の子、ちょっと仕事をしているような部屋があるので、うん、そちらにこもると、うんうん、で私と下の子はリビングに、寝ると、はいは
い、そういうね、
はい、
分けないといけないです
からね。分けないといけない。ところがお姉ちゃんがそこでね、自分の部屋の良さに
知ってしまったんです、
ね、目覚めてしまいまして、快適だと、
最高だとじゃあお姉ちゃん的にはちょっと楽しかったのかもしれないね。
そうなんですよ。手伝えとか言われないし、で今の子はパソコンだ、タブレット端末だ、ね、ゲーム機、
はいはいはい、
もう何でも持ち込んでいるので、
そう、寂しくもないし今でもないし、
そうなんですよ。
そっかその子どうだったの、治ってから。
はい、治ってからは、まあ、でもね、妹に対しては悪かったなっていう思いもあるしはい、はい、まあ、その子元気にしてますんでね、幸い。
じゃあ一緒の部屋になったの、
妹さんも。みんな無事に一緒の部屋にはなりましたけど一人の部屋が欲しいって言うようになっちゃいました。
で俺もね、小さい頃ね、まあ、ちっちゃい家だったんだけど、押し入れに入るのがね、唯一の自分の空間みたいなのがね、
さすが暗い
そんな、でもあの頃何もないもんね、その遊ぶものとか、
はい、
ラジオぐらいでしょ、あったとしても。
そうですよね、うん、いや押し入れの話します。
ちょっとその前に飲みません？
あ、そうですね
飲むしかないだろう。実は先月飲まなかったんですけど、
はい、
今月はこれ、ちかちゃんビールを。
そうなんです、
案内してください。
またまた木桜の、はい、こちらはラッキータイガーと言います。
かわいいよね、このイラストね。
ねえ、
すごい、俺大好きこの絵。なんとなく
今年寅年ということで、はい、ぴったりのビールですよ ね、 ね、はい、
じゃあお久しぶりで飲むしかないだろう。乾杯。
乾杯。
あめ、実は昨日飲みすぎちゃって辛かったんだけど飲めるもんだね。
迎え酒ですね、
これ。だからね、フルーティーなんで、うん、飲みやすいかもしれない。
ねえ、ちょっと私はグラスに入れます。はいはい、取って。
いい音させてるね。
いい泡です。いただきます。
いやうまい。
おお、いや確かにフルーティーですね。
うん、美味しいですよこれ。すごく飲みやすいですよ。また後味もなんかスッとね、入っていくし、
ね、爽やかな苦味。あ、美味しいですね。
本当は今日ね、朝起きた時、
はい、
あ、今日の収録飲めないと思うぐらいひどかったんですでも飲める、これだと。
めっちゃ美味しそうに飲まはりました。そうそう、今
すごく美味しいですよで、ちかちゃん、押し入れの話だっけ。
押し入れね、
ね、押し入れ、
押し入れって落ち着きますよね、うん、私 私も好きでした
当時ね。
はい、あの最初はね、押し入れの冒険っていう絵本知ってます？
あ、知らない。
あのね、子供の時、小学生ぐらいで読みますかね、押し入れの壁にね、うん、ま、あの悪いことをして男の子は押し入れに閉じ込められるんですよ、はいはい、そしたら押し入れの壁にネズミばあさんというおばあさんが浮かび上がって、うん、でトンネルが見えて、うん、暗いトンネルの中にそのネズミばあさんが男の子を引き寄せるという、
うんうんうん、
怖い話なんですけど、うん、まあ、冒険の物語で面白くてね、
うん、
でその本を知った時に最初怖いですよね、押し入れで、はいはいはい、もし押し入れにこう暗い中に閉じこもった時にネズミばあさんが見えるような気がして、
はいはいはい、
最初怖いんですけど、自分なりのなんか妄想の冒険の中にやっぱり入っていけるから、
うん、
あの押し入れに布団敷き詰めてちょっとしたベッドみたいにして、
そうだよ
ね、
ちょうど1畳分ぐらいだもんね、
はい、
うん、
で押し入れの中にこもって何やら、
あ、懐中電灯持ってて、
そうそうそう、あ、何をしたんでしょうね。
でも本当にうちらの子供の頃ってそんなもんしかないもんな、遊ぶつってもね、
うん、そう、あと田んぼで秘密基地作るか、うんうん、田んぼありました？
ありましたよ、それありましたよあるんだよ、だって空き地があったもん。
あ、そうかそうか、
今から思うとあれ誰の所有物だったんだろうっていうぐらい結構いろんなところに空き地あったから。
そうですね、
あ、雑木林とか、
はい、
だから本当は入ってっちゃいけないんだろうけど、うん、入ってって結構一人遊んでましたね。
あの純さんは一人で遊ぶタイプでした？
そう、うん、まあ友達とも遊んだけど、なんか一人でうろうろするの好きだったですよね今もそうですけどねそう
ね、面白いですよね、うん、いろんなこと見つけて遊んで、ちょっとこうスリルがやっぱり面白かったですよね。
そうそうそうそうそうそう、そうですね、うん、そう、先輩方ともなんか秘密基地結構ごっつや作ったような思い出ありますけどね、皆さんもそういう経験あるんじゃないかな。
そうですね、
うん、今でもそんな秘密基地作れるようなとこないし、
土管がないですよね
土管がね、土管見ないね、そういえばね土管、
土管入りましたよね、
うん、あと竹やぶとか雑木林がないでしょ、
はい、落ち着くんですよね、
うん、
あ、だからあの公園の山のような遊具で土管が中に埋め込んであるような、
うん、ありました、ありました、
そういう遊具があると、そういうところで遊べば土管の居心地の良さを今の子も知るかもしれませんね。
そうね、だから、うん、なんていうのかな、最近その思うのが、私千葉の船橋ってとこ実家で、
はい、
以前ちょっと帰ってた時に、
うん、
あんまりこう平日とか人歩いてないんだよね。
へー、
でうちらの時なんてもうその放課後、
はい、
もう子供だらけだったわけじゃないですか、終始多分夜の6時頃まで、
はい、
今あんまり歩いてないね、人がね、
みんなどこ行ったんですかね。
そう、本当に
、
だから街がなんかこう、はい、死んじゃったみたいな。
あ、寂しいですね、
うん、でも昔なんかほら子供がもう 3,4 人で缶蹴っ飛ばしながら歩いてたり、
はいはい、
なんか追っかけっこやったり、すごかったでしょ。
ありました。
今歩いてるとこ見ないもんね。
まあ学校からもう一直線に家に帰って、うん、家の中で遊ぶんですかね。
そうなっちゃったんだね、きっとね、
うん、まあね、公園で遊んでてもね、あのボールはダメだとか、
うん、
あのなんだっていろいろ言われるのでね、伸び伸び遊べないですよね、
うん、だからそうだよね、遊べる場所もね限られちゃったしね、
うん、
学校とかだって入っちゃいけないとかあるんでしょ、時間によっては。
そうですね、うん、もうピシッと門が閉まるのでね、
うん、昔なんかね開けっぱなしだったもんねそういう意味ではだいぶ変わっちゃったよね。
そうですね、本当だ。あのリスナーさんが、
はいはい、
結構この日曜日の夜は聞いていただいてまして、
ありがとうございます。
あの残念ながら3月あの卒業のテーマだったのに、うんうん、私も休みだったものであのご紹介できなかったんですけれども、ファックスがね、
はい、
届いておりまして、
ありがとうございます。
桂の小栗ちゃんとか、
はい、
それからリスケさん、あとヤンジージーさん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
すいません、もう入学式の季節になっちゃったんでね、
はい、
またあの来年卒業についてですね、
はい、
はい、いただきたいなと思いますけども。
そうですね、はい、まあでもこういう皆さんのいろんな世代の昔どんなところで遊んだとか、
うん、
押し入れ好きだったとか 土管好きだったとか、うん、そういうのから始まって、今私もあの電車に乗ると電車のもう必ず端っこの席に座りたいんですけど。
あ、わかる。
なんか隅っこって落ち着きますよね。
そう、落ち着くんだあれ隅っこの理論ってあって
あ、理論があるんですか。
うん、そう、そういうとこが落ち着くっていう、
ね、
うん、
なんかその心の安らぎの場所というか、自分なりのこう落ち着くテリトリーの話とかね。
そう、
なんかそういうのまた教えてほしい
ですね。そういう意味ではお便りいただきたいのが、あの小さい頃何して遊んでましたかっていうのを聞きたいですね。諸先輩方が結構多そうなんで、はい、
そうですね、
我々世代よりもさらにこう昔のなんか遊びがありそうなんで、うん、なんか思い出に残る遊びを教えてもらえたらいいなと思いますけどね。
そうですね、じゅんさんでもめんこほど古い世代じゃないですよね。
いや、やってましたよ。
あ、
ビーダーマじゃねえ、あのベーゴマ、
ベーゴマで
もあったし、全盛期ですよベーゴマ。
まさか牛乳瓶の紙の蓋とかではない。
あ、それも やりましたよ。
そうですか。
バリバリ、もう本当にそういうかなり古いですよ。だからあのコカコーラとか、
はい、
なんかこうヨーヨーとか、
はい、
なんかバンバンボールみたいなのとか、時々そのアメリカの名人とか、どこの名人かわけわかんない人が来てやるね、コンテストやるみたいな、駄菓子屋で、はい、とか必ず行ってたしね。
駄菓子屋がね、懐かしいですよね、
うん、そう。だから中学校後、いや小学校高学年ぐらいでインベーダーゲームが出てきたんじゃないかな。
そうか。
だからそれ以前はもう完全なそういうものじゃないですよな、ゲームって言ったらね。でもあの頃はね、結局みんなね野球やってたんだよな。
そう、
そう、
野球ですか。
そう、だからもうテレビなんか関東だから、巨人戦は全試合映るぐらいの感じなんで
なるほど、
うん、そんな感じでしたよね。
あ、そう、
うん、だから野球やるか、そうだな、だから缶蹴りとかかな。缶蹴りやった、ちかちゃん。
いや、
やんない。
やってないですね。
ヒロトやった缶蹴り。
缶蹴りはないです、ね、
ない、ないの。じゃあルール知らない。
なんとなくわかるかな。
でもバーンって蹴って、
はい、
であの鬼みたいのが立てるわけですよ、で持ってきて、で立てて探しに行って、見つけたらまた戻ってきて缶の上を踏むんですよ、
はい、
でそれやってこう捕まえていくんだけど、途中で違う人が出てきてバーンってその缶を蹴ったら、またチャラ振り出しに戻るみたいなゲーム。
なるほどな、そう言われると分かりますね、うん、今やりたいですね
やりたい。疲れるよあれ結構ダッシュしなきゃいけないから。
そうです、ね、
アキレス腱切っちゃうかもしれない。
走れると思ってるけど走れませんね。
意外とね、気をつけなきゃいけないんですけどちょっとここら辺で、
はい、
今週の歌ということでですね、ちかちゃんからのリクエストをいただいておりまして、
やっと
藤田純で、久しぶりだね。
久しぶりだね、元気でいたかな、幸せにしてたかな。あの頃のように笑っているかな、楽しくしてるかな。君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう。今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい。一つだけでも悩んでいるなら話してごらんよ。少しだけでも楽になれるなら何でも聞くよ。君の笑顔の裏側にいろんな ことがあっただろう。今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい。あとどれだけ何時間君に会えるかな。限られた時間の中で、たとえわずかな時でも、大好きな君の笑顔に会えてよかった。君の優しさ壊れぬように、いつでもいるから、いろんな声に惑わぬように、必ずいるから。君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう。今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい。あとどれだけ何時間君といられるかな。限りある命の中で、いつも寄り添えなくても、心に君がいるから僕は生きられる。あとどれだけ何時間君に会えるかな。限られた時間の中で、たとえわずかな時でも、大好きな君の笑顔に会えてよかった。たくさん
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろ。はい、そういうことで後半に入りますけども、はい、ちかちゃん花粉症じゃないの？
いや実はね、うん、この間純さんが小林理事長にね、うん、はいはい、ようこそ花粉症の世界へと盛り上がっていたじゃないですか、うんうん、今年きついと純さん、
はい、きついです、
ね、私も実は花粉症なんですよ。
昔から
大学生の時から、はいはいはい、杉とヒノキでバッチリ出てしまったんですが、最近軽いんですよね。だからもう卒業かなみたいな。
卒業それ
そんなことあるんですかね。
いや俺まだ治った人って聞いたことないんですよ。
そうですか。いやでもねもう明らかに軽いんですよ。ね大学生の時に、うん、なんでこんな目がかゆいんかなと。で鼻水とくしゃみですよね、うん、それで病院受診してあ杉とヒノキですねと、うん、で出てしまって以来ずっともう毎年薬をもらって飲んでいたんですけれども、はいはいね、きっかけはね出産ですね。
体質変わるんだね。
そういうことですかね。
いやあるみたいですよ、女性はね。
でお姉ちゃん上の子を産んだ11年前にあれ消えたと思って、うん、で下の子を産んだ6年前にちょっとまたひどくなったんで、はい、戻ったと。体質が変わったけどまた変わって戻ったのかなと思ったんですけど、まあ、その年に多分花粉がきつかっただけで。
あそうだよ多分、年によって違うから。
そうですよね。
いや今年ね俺がね今まではもう僕も杉とヒノキで、うん、本当は俺のメインはね4月中旬からなんですよ。
あじゃあヒノキがなるほど
きつくて、うん、だからその杉の3月から、はい、3月の中旬ぐらいからの杉はそんなに反応してなかったんですけど、うん、毎年、うん、今年も杉で反応しちゃってて、
ね、
しかも喉
ずっと喉をおっしゃってますよね。
そう今まで目のかゆみと鼻水だけだったんですけど、うん、あとくしゃみか、
うん、
喉なのよ。
あー来ましたね。
いやだからねちょっとショック。
あ
ー本当ですね。喉もだからねそのバスに乗ってても、
はい、
その喉で咳しちゃうんですよ、
はいはい、
そうするとみんな一斉にこうね
今ね
俺を振り向いて睨み倒してくるんですよ。
そうですよね。
だからね心の中でいや僕この前コロナになったから大丈夫ですよって言いたいんだけど
、
でね俺この昨日ちょっと飲んでる仲間がいて、全員コロナになったっていうですね。
あすごいね。
すごい回でですね、抗体ありますよバッチ作ったらどうかなと思って。
あもう私は一度かかりましたと。
かかりましたから。
あ
だから咳してもこれ花粉症ですとか別の風邪とかやんないとちょっとみんな過剰に反応するから。
そうですね、そう睨まれますよね。そう
で明らかにこの前バス乗ってたら、うん、おばあちゃんがその、うん麦茶かなんかを飲んだんだけど、うん、その角度的に悪くて
あむせた
むせちゃった。
あかわいそう。
で後ろ の お母さんと娘さんがもうなんかイライラしてるわけですよ、席にする。いや今見てたらわかるよねってこれ絶対角度おかしかったからこれ
飲んだから
コロナ違うよっておばあさんもなんか、ね、申し訳なさそうに
ま
た
こう苦しい苦しい。
そういうシーンを見ると、なんかねなんかそういう、分かるものをアピールできるものを、はい、世の中作ってもいいんじゃないかな、
ね、あなるほど。そうもう大変ですね。最近そのバッジをつけて表そうっていうのがだんだん多くなってきて、うん、とっても便利なんですけれどももうなんかバッジだらけになっていきますねそのうち。
そうだね本当にで話していやじゃあこうしましょう オミクロンのバッチと、うん、デルタで分けましょうとかなんでそこ分けなきゃいけないのみたいな。
さすがつわものの会話は
つわもの会話
素晴らしいですね。
それ会話してたらガブガブ飲んじゃって、もう今日ヘロヘロですわ
二日酔い
もう本当になんで酒飲むとこんなになっちゃうのかなって悩みながらなんですけど今日は軽くビールを飲みたいなと思ってますけど、
はい、今日のビールは美味しいです、
はい、飲むしかないだろう。今この放送をやってるのは4月3日なんですが、
はい、
明日4月4日から私ベトナムに行くことになります。
そうなんですよね、
はい、
ちょっと長期の出張になりますか。そ
うですね、ただねベトナムもねタイと一緒で、普通こう着いたら向こうの空港着いたら、うん、ホテルまでこう連れて行かれて、
はい、
待機なんですけど、うん、もうベトナムなくなったんですちょうど。
あこのタイミングで。そうですか。
だからそういう隔離がなくなったんでめちゃめちゃ楽、
は
い、
今度帰国した時はどうなんでしょう。
帰国した時はね今のところのールールだと3日間ホテルで待機で、うん、その後4日間自宅待機。
なるほど。
ただ変わるかもしれないねこれもね。
あそうですね、4月からそうです、ね、
ちょうどいい時期に行くことになりそうですよね、
うん、わーなるほど、楽しみですね。
楽しみ。
いや
だから彼らとももう2年以上会えてないんでね。
はい。
そうまあそこでもまた毎日どんちゃん騒ぎやるんだろうな。
仕事で行くんですよね。
仕事です。あくまでも仕事ですけどね。
なるほど。でも駐在生活が長かった淳さんなので、うん、ね半分心は向こうにあるでしょうし。
いやもう本当ですよ ね。本当にみんな頑張ってくれたんでね。 だから逆にその今まで、
はい、
まあ年に 何回も海外行って、
うん、
なんか自分の中では仕事してる気になったでしょ、
うん、
で2年間行けなくなったでしょ、うん、行かないじゃない、
はい、
全然大丈夫ってことが分かって、
なんで
仕事をしてなかったんじゃねえかみたいない
やいやいや、ま、任せて回してもらうっていうのもやっぱり社長の力量じゃないですか、うん、現場に任せるっていうの、いや
彼らがすごい、
あ、まあそうですね、
思いましたね、
ありがたいですね、
今回、うん、もう全然俺必要ないじゃんみたいない
やいやいやいや待ってますよ、
いやだからもう今でも覚えてるの2年前の4月に、
うん、
あの急に自分のスケジュール表が真っ白になった瞬間ね、
はあ、怖いですね、怖かったですね、
だからそれから比べるともうね、うん、だいぶ、
うん、
元に戻ってきてるけど、
うん、
まあ、全然完全にじゃないですけど、
は
い、
そうですね、
だからこのままね早くね、
うん、
収束してほしいなと思いますけども、
はい、気をつけて
行って
きて
ください、はい、ありがとうございます、
ということで
ちかちゃん今日もありがとうございました、
ありがとうございました、
5月もよろしくお願いします、
はい、お願いします、
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします、
行こう、グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう、食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください、
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、はい、そういうことで今日は、桂山千佳子さん、朝のディスクジョッキーさんと言っていいんですかね、お越しいただきまして楽しくお話をさせていただきましたけども、本当にあともう少しって信じたいですね、コロナね、ここまで下がってきてもう新種出ないでと思うんですけど、多分うん、風邪も結局コロナの一種、一般的な風邪も旧型コロナですから多分ゼロにはなくならないと思うんですけども、ワクチンを打ったりその薬がね出てきたりしてまたこう平穏な毎日を生きれたらいいなと思うんですけど、そう言いながら私今花粉と戦ってるんでね、もう戦う相手がコロナから今花粉になってるっていうですね、本当に皆さん本当は春ってね楽しいじゃないですか、でアニメとか見ててもこう春にちなんだ内容がサザエさんとか出てくるじゃないですかね、楽しそうでしょ、私逆なんですね、だから駐在してた時は実は海外ないんです花粉症が、だからすっごく楽で、ただその4月とかに会議があって帰ってくるのが嫌だったんですよ、で帰ってきて成田空港を着いて、タラップって言うんですかね、あそこを歩いてる時にもうくしゃみが始まりましたから、そんぐらい敏感で、私はもう世の中に花粉症という言葉がない時代から花粉症なんで、僕の場合その舐められちゃ嫌なんで重度花粉症症候群って呼んでますけど、自分でそんな病気ないですけどね、ということで皆さんも本当に目ね痒かったりしますけど、あんまりかかずに目薬さしたりですねした方がいいと思いますので、大事にしていただければなと思います、ということで来週は、理事長小林理事長ですんで、どんな話になるか楽しみですけども、また来週お会いしましょう、それでは藤田純でした、ありがとうございました、
君の生き方を壊した気がしてやり直せないし失えないと思った逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな君の優しさに負けて救われたから勝つことだけが大切じゃないと分かったなんでもっと早く伝えなかったの君との時間取り戻すこと てあげたい。